新型コロナウイルス関連について2020年8月7日時点の最新情報をお届けする番組です。お届けするのはサイエンスコミュニケーター中西孝之と
科学知識ゼロのアシスタント BJ です。
リスナーからの質問、
うん、
コロナ感染後脱毛が起きる場合があるとあったのですが、
へ
ー、剥げるってことね、
うんうんうん、
これはどのくらいの確率で起きるものでしょうか。
うん、
当方髪の毛に不自由している方なのでとても気になります。
うん、初めて聞いた俺それ。
まあ今の時点で髪の毛に不自由している方であれば、
うん、
コロナで髪の毛が抜けることを気にしても仕方がないというふうに思います。
身も蓋もないねそれ。はい、
でね、
うん、
これはまあ実態不明ですけどほぼないでしょう。
ないの？
確かにね、ネットをねしっかりと検索するとそういう情報が出てくるんですけれども、
うん、
今のところその副作用として脱毛っていうのは、うん、まあ 0% に近い状況です。
ああそうなんだ。
でこの脱毛なんですけど原因は普段から毛が抜けるっていうのはあって、例えば栄養だとか、うん、それからストレスとかで髪の毛抜けていくので、うん、そのコロナになってで髪が抜けるかどうかっていうのは、まあ、判定するのが難しいんですけれども、
うん、
まあ、例えばそのコロナ新型コロナウイルス感染症にかかったとか、
うん、
あるいはその新型コロナ禍でも生活でねストレスを感じているとか、
うん、
在宅ワークが十分にできなくてストレスを感じているとか、うん、そういったその間接的な理由によって脱毛症状がね起こることはあると思いますので、まあ、そういうのも含めてしまえば、うん、脱毛が起きるんでしょうけれども、うん、新型コロナウイルス感染症の副作用としての脱毛は報告されていません。
うん、なるほど。だからまあ噂話か、まあでもその精神的なもんちゅうのはなんとなくわからなくはない、
ね、うん。精神的なものでもそれを言い始めると、
うん、
ストレスっていうのは万病のもとになってしまいますので、うん、あらゆることが起きるので、うんうん、そこはやっぱり除いて考えないといけないでしょうね。
そうだね。
次。
はい。
今分かっている限りで新型コロナウイルス感染症にはどのような後遺症があるのでしょうか。
うん、
新型コロナウイルス感染症でなくても肺炎になれば後遺症はあるという意見も聞きます。よろしくお願いします。
はい、
日本の厚生労働省は8月から後遺症の調査に入るというふうに発表しておりまして、
うん、
今からかよっていうところです、
ね、そうだよね。俺今言おうかと思ったけど。
で世間一般に知られている後遺症は倦怠感、うん、呼吸困難、
うん、
あと痛みとしては関節痛、うん、胸の痛み、筋肉の痛み、頭の痛み、
うん、
咳が止まらない、うん、味がわからない、匂いがわからないということが、うん、まあ、海外では報告されておりまして、
うん、
日本での調査結果は出次第紹介したいと思いますけど、
うん、やっぱあのだいたいその今言った範囲の中をよく聞くよね。
うん、まあこれが、うん、まあほぼ全てでしょうね。あと一部にはそのなんかお腹の調子が悪いとかいうのもありますけどね。
あとあれもあったよね、記憶障害もあったよね。
記憶障害もありますね、一部ね、うん、はい、
ね、
次、
はい、
世界中で PCR 検査が全自動化されているとニュースになったりしていますが、日本では自動化はどこまで進んでいるのでしょうか。
うん、
テレビではドラフトの前で、ドラフト、あれはドラフトじゃなくて、あれですね、あのバイオハザードのセーフティーボックスですね、
うん、
連接式のディスペンサー、
うん、
ピペッターのことですね、日本人が一つ一つサンプルを準備しているシーンが放送されています。
うん、ああ、あれか、はいはい、どのことか今、ようやく分かった。
うん、今でもそうなのですか、
うん、
まあそうらしいですね、
うん、
そうらしいとしか言いようがないですけど、そうらしい、手作業でやってるらしい、
うん、
で私はっていうのは質問いただいた方ね、
うん、
私は闇雲に PCR 検査数を増やせばよいとは思っていませんが、日本での PCR 検査はどこまで自動化されているのでしょうか。かたくなで器用すぎる日本人が自動化を妨げていて検査数の増加に制限をしているのではと勝手に思っている次第です、
うん、
これもまああらゆる先生に聞き取りをしたわけではないんですけれども、やっぱりね、うん、その予算があの年度単位なので、
うん、
その新型コロナウイルス感染症が流行したからといって突然何億もする機械を買うことはできないとかいう問題とか、
うん、
あとは国産品がその厚労省の承認を日本で受けていない問題とか、うん、まあいろいろあるようですね。
ねえ、ねえ、日本で作ってんのになぜとかやっぱ思っちゃうよね。
日本の製品は非常にこの全自動装置 PCR 装置は優秀で、海外では、
うん、
その承認されて使用されているんですけれどもね、うん、これあの科学実験用であればいいんですけれども、うん、その医療の診断用ですので、
うん、
日本の場合厚生労働省の承認が必要なんですね、うん、医療機器として、うん、でそれが取れていないということで、
うん、
国内に装置はあってもまあ使えない、うん、あるいはその予算が年度単位なので、
うん、
そんな急に言われても次に変えるのは来年の4月ですよみたいな、2021年の4月ですよみたいな、
うーんってなっちゃうな。なんか
ところがね、その全自動化を進んでいるアメリカの方でも最近問題が起きていて、
ほう、
その全自動なので大量に処理できるっていうことで、まあ、ニューヨーク市を代表として PCR 検査大量に行っていますけれども、
うん、
やってるよね、うん、大量にできるんだけれども消耗品の供給が追いつかないとか、
あ、なるほど、
その全自動装置の試薬の供給が追いつかないとかいう問題があって、今アメリカでも装置の稼働率がどんどんどんどん下がっているらしいです。
そうか、そこからやっぱ全部生産していかないと。そうだね、言われてみりゃ。
もともとこの全自動装置用の試薬キットを作っているメーカーというのは少ないらしくて、ニーズもそんなになかったので、
うん、
大量生産体制になっていないと、
うんうん、
で今から大量生産の体制を構築しても果たしていつまで売れ続けるかわからないから、
うん、
もう今の体制のままやれよ、やっちゃおうっていう試薬メーカーが、
うん、
まあ、ほとんどなので、
うん、
その供給できていないという問題がそのアメリカなりに起きているようですね。
そうか、で世界中やっぱいろんな国がもう PCR 検査をどんどん増やしていこうっていう方向だから、より顕著になっていくかもね、これ。
うん、だからまあ日本はもうどんどんどんどん CT をやればいいんじゃないですか。
だからさ、アメリカのさ、あれなのよ、プロのバスケットボールリーグがね、
はい、
開幕したの。もう場所を決めて、そう、場所を決めて選手をそこに閉じ込めてやる形になったんだけど、さらにすごいのが、まあ、バスケットっていう競技は意外とその狭いコートの中で10人が絶えず近づいてやる競技だからっていうことだと思うんだけど、
はい、
毎晩 PCR 検査やるんだって。まあ確かに、だから一人混ざってるともう一気に広がっちゃうのは自明だろうな、この競技はって思うから、
うん、
やっぱそれをなるべく防止したいっていうことなんだろうなって思うんだけど、うん、そのくらいやっぱもう数増やしてるみたいだからね、
うん、
いやーこれ深刻になっていくね、そこも、
うんうん、まあできないものはしょうがないの。
そうそうそうそうそうそう、ね。
せっかく町中至る所に CT があるんだから、もう肺炎かどうかを調べていけばいいんじゃないかと思います。
そうだよね。だから今はまずその CT で肺炎だったらもしかしてっていうことになってるっていうね、
うん、
完了ことは聞いてたもんね。
うん、
うん、
ね、
うん、
はい。ということで、今週の質問は以上でございます。質問もだんだん減ってきてますので、皆さんからのご質問お待ちしてます。
ああ、そしたらさ、これ今週話題にあんのかな、はい、帯尾さんもツイッターでちょっとつぶやいてたけどさ、
うん、
今話題のイソジンの件どう思う？
イソジン？
うん。
イソジンは別にイソジン以外の何者でもないので、
うん、
別に新型コロナウイルス、その、新型コロナウイルスに対してイソジンをぶっかければどうかって言えばそれは効くんですよ、
うんうんうんうん、
だからといってそのイソジンでうがいをして予防になるかどうかっていうのはまた別の問題なので、
うんうんうん、
そこをごっちゃにしてるのかな、
うん、
吉村知事とかワイドショーとかは。
ね、一応その予防っていうのとか治療薬ではないですと。
ないですね、
うん、でその病院と一緒に4月ぐらいからずっとそのテストをやってたらしいんだけど、
う はい、
その4日目に水でうがいした人たちより激減してるっていうのね、はいはい、その菌あの、陽性陰性になりやすいという結果が、それに比べて顕著に出てるから、要はもっと大々的にやりたいんでというのが記者発表の元々の切り口だったみたいなんだけど、
それはだって喉をうがいして喉からサンプリングすりゃ減るでしょうよ。
だよね、常にやってるからっていう話だよね、
うんうん、だからイソジンで肺の中を洗ってね、うん、肺からサンプリングできるんだったらそれは効くでしょうね
そういうことだよね。だからイソジンが少なくともイソジンが行き渡ってるところからは当然死ぬでしょうねっていうことだよね、う
ん
う
ん、一時的にね、
うん、
うん、
っていうことだよね、う
ん、だからイソジン効かせようと思ったら、うん、肺の中をイソジンで満たして、
うん、
洗って、
うん、
肺を検査すればそれは綺麗になってるでしょ
うっていうことだよね、
うん、でも現実的にはそんなこと 100% 不可能だし、そんなことしたら死んじゃうので。
そうだよね、イソジンを飲んじゃいけませんよってのはずっと言ってたから。
いや、飲むどころじゃないです、肺の中に入れないといけない。
そうかそうかそうだよね、わかりました。
はい
はい、
あんまりイソジンについては詳しくないです。
了解です。
はい、それからワクチンの開発の進捗状況です。
はい、
で今ワクチンは世界中で150種類以上開発されているというふうに WHO が言っているんですけれども、
うん、
普通、まあ、ワクチンを含めて医薬品っていうのはだいたい研究開発に10年ぐらいかかるというふうに言われています、
うん、
で時間がかかるのは3段階ある臨床試験をクリアしないといけない、うん、これはもうこの番組でも何度も
言ってるね、3層まであるよってやつね、うんうん、
でその3層クリアした後に、うん、今度はその承認申請っていうものがあって、うん、そこでまた長い時間がかかると
、うん、
でそんなこんなしてると、まあ、10年ぐらいかかっちゃうんですけれども、うん、新型コロナウイルスワクチンの場合は緊急性が高い特例として、例えば第1層と第2層を同時に行ったり、
うん、
あるいはもう第3層として事実上の医薬品としての使い方みたいな使い方をしたりして、
うん、
こう開発期間を短縮しようとしている、
うんうん、
でその中で先頭を走っていると思われるものをピックアップしてきました。
はい、
一つ目はアメリカモデルナ社、
うん、
これはアメリカ国内で3万人規模の第3層臨床試験を開始したと発表しました、
うん、
ただし第2層試験の結果も引き続き観察するということで、第1層試験の予備的な結果によりますと、
うん、
健康な人の場合なんですけど、コロナウイルス抗体産生を確認できたと。
まず抗体は作るのは間違いないってことね、
うん、なのでまあ効果があるっていうことですね、
はいはいはいはい、
これが今先頭を走っていると、
うん、
で次いで米国のファイザー社、
うん、
これも第2層と第3層を兼ねた試験を開始して、これはアメリカ、ブラジル、アルゼンチン、ドイツで3万人規模で第2層第3層を同時試験をやる。
おー、
で早ければ今年の12月に承認申請する。早いな。
早いね。
で、とは言っても供給できるのは2021年頃に13億回分の供給を目指すという。
21年なんだ。やっぱ増産に時間かかんのね。
13億回分を2021年末までに作るって言って、
うん、
だいたいこのワクチン1回投与するのじゃ効かない人もいるっていうことなので、2回投与しないといけないんで、まあ、うん、まあ、ざっと7億人分作るのに2021年末までかかると、
うん、
まあこれトップランナークラスで、まあ、そういう位置づけ。
そうね、この増産ってやつは短縮できないだろうからね、しょうがないよね、うん、うん、
それから今日日本が確保したという、
うん、
でこのアストラゼネカ社、
うん、はいはいはいはい、
これは第1層第2層臨床試験の予備的な結果として抗体産生と T 細胞の音を確認したと、
うん、
で副作用は軽度なもので、
うん、
今第3層臨床試験をブラジル、英国、米国、南アフリカで5万人規模でやってる、
うん、
日本入ってないんですよね。
だよね。
だからこれは日本で臨床試験をやらないといけないっていうことなんですよ。
そういうことか。
だから西村さんはその国民に対して研究成功したら日本ももらえるような印象を植え付けていますけれども、うん、 臨床試験の中に日本入っていないので、日本は日本で臨床試験を別途行わないといけないということになるんじゃないですかね。
そうか、
まあある程度は外国の臨床試験をブリッジして使えることになるとは思うんですけれども、うん、何もなしに OK とはならないと思います。ある程度の安全性試験は行う必要が出てくると
思う。そうだよね。だからその分やっぱ遅れちゃうってことでしょ。
うん、遅れちゃいますね。
だからやっぱ日本、まあ、独自自国での開発もいるんだろうね、やっぱり。
続いて中国シノバックバイオテック、
ほう、
これもブラジルで第2層試験の試験を行いつつ9000人規模の第3層試験に入ると、
うん、
これも効いている。
うん、
それで最後が中国シノファーム社、
うん、
これはアラブ首長国連邦で1万5000人を対象に第3層試験を実施中。
うん、
なんでアラブ首長国連邦で中国の会社がやるのかなと思ったら、アラブ首長国連邦はいろんな国から人が集まっているので、
うん、
そのアストラゼネカとかがあちこちの国でやっていることを一つの国でできるから、
臨床
試験が短時間で済む、楽に済むっていうことが、
ああそういうことなんだ。
アラブ首長国連邦でやっているっていう
こと。へえ、それはまた賢いね、やり方として。
でアラブ首長国連邦も、まあ、日本人は大していないですよね。
うん
うん、というような状況で、トップ5はアメリカ、イギリス、中国ということになっていて、日本はまだ臨床試験の理の字もないんじゃないですかね。
うーんって思うね。なんていうかな、いろんな意味どうなんだろうね、そのそこまでこぎつける力がないのか、それとも仕組みがないのか、
さあどうでしょうね。
どっちなんだろうね。
これはアンジェスとかに聞いてみないとわからないですけどね。
うん、頑張ってもらいたいですな。
はい、
うん、
それからね、新型コロナウイルスの由来について。
ほう、
新型コロナウイルスはコウモリ由来だというふうに考えられています。
うん、
でね、このコウモリというのはちょっと変わった動物でね、
うん、
その致死性の高いウイルスを体の中に保持できる生き物なんだって。
なんでだ？
普通は有害なウイルスが体の中にいると体の中でウイルスが増殖して、
うんうんうん、
その大変なことになるけど、うん、コウモリっていうのは、
うん、
その爆発的なウイルスの増殖がなくて、
うん、
抱え込めると、いろんなウイルスを。
すげえな、
そういう能力があると、
うん、
でこれがね、うん、その野生動物市場などに出てくると、
うん、
そのコウモリの中では増殖しないけど、そのウイルスが他の動物に感染すると爆発的に増加して、
うん、
その次の段階として人間に感染する可能性が指摘されていると。
なるほどなるほど。だから保有できるのはコウモリだけなのね、きっと、
うんうん、そう、うん、だからコウモリは何らかの理由で自分に影響が出ない程度にウイルスの増殖を抑え込めてて、
うん、
ウイルスの銀行みたいな、ウイルスのストック場所みたいになっちゃってる。
すごいね。
コウモリだけで暮らしてるときはいいんだけど、コウモリがその中国のあの食品市場みたいなところに出てきて、
うん、
他の動物と触れ合うと、
うん、もしくは他の動物がコウモリ食うとかもまずいってことだよね、
うんうんうん、そうすると他の動物っていうのはそういうそのウイルスを低レベルで抑え込む能力がないから、ブワッとウイルスが増殖して、
うん、
そこから人間に広がるんじゃないかな、うん、で中国は都市開発が進んだ結果、コウモリが街の中を飛ぶようになって、
うん、
その人間用に飼っている牛とかそういう食料動物と、まあ、家畜とコウモリが触れ合う機会ができてしまって、
なるほど、
そういう経路で人間に移った可能性もあるね、
うん、
例えば豚なんかは、
うん、
豚さんはあの新型インフルエンザなんかだと人間のインフルエンザも持つことができるんですよ、
うんうんうん、
で豚さん同士コウモリとかからももらってくると豚さんの中でそのウイルス同士が混ざり合って、うん、新しい種類のウイルスが誕生して、
うん、
それがその豚さんと人間っていうのは非常に親和性が高いので、
うん、
豚さんで感染できるウイルスは人間にも感染できるから、
うん、
そういうルートでこう感染しちゃったりとかね、
うん、
そういうことがいろいろあるみたいですね。
そうか、いやそうやって考えるとやっぱ自然の環境破壊とかやっぱそういうところがね遠回りに要因になってんのね。
もう野生の生物がね住宅地に出てくるっていうのが珍しくなくなって、日本だとヒグマが出たりとかね、
うんうんうん、
それからアメリカではなんだったかな、チンパンジーだったかな、今問題になってる
の。そうなの、
チンパンジーが住宅地に出てくると、
うん、
でこのチンパンジーって有害なのっていうイメージありますけど、それは私たちが動物園で檻とかガラスの中に入っているチンパンジーしか見たことないだけで、
うんうん、
野生のチンパンジーというのは非常に凶暴で子供を襲うんだそうですよ。
あ、そうなの。
そういう問題が出てきて、結局この新型コロナウイルスについても中国の武漢で開発が進んでね、
うん、
その野生生物、本来はフィジカルディスタンスが取れていたはずの野生生物と家畜の距離がぐっと縮まったせいでこんなことになったんじゃないかなっていう説、うん、まあこれは今から検証していかないといけないところなんですけど。
そうか、いやあのね、あの当初はさ武漢でって言ったらコウモリを食用にみたいな話も出てたけど、武漢じゃコウモリ食わねえよみたいな話とか出てたもんね。だからやっぱその辺の接触が元でっていう可能性の方が高いのかもしれないね、うん、でもコウモリすげえな、鬼のような抗体がいるのかな、万能的ななんかみたいな。
まあこれはね、うん、そのやっつけもしないし増やしもしないっていう非常に不思議な状態
で、ただ単にいるだけなんだ、入った分がいるだけってことなのね。
まあ入った分がいるのかある程度増えるのかそのあたりはちょっと知らないですけど、うん、とにかくいるだけでコウモリは健康に生きているという。
もうそこの研究も進めてもらいたいね、何かのヒントがありそうな気がしちゃうじゃん。
そうね、うん、そういう能力を人間が持てれば、うん、もう風邪もひかない、インフルエンザもかからないっていうスーパー人間ができちゃいます、
ね、だよね。だからウイルス系は大丈夫っす、その中でいるだけっすだったらいいよね。何なんだろう原因、すげえな。
それから最後の話題ね、抗体薬品、これはアメリカの製薬会社、うん、イーライ・レリー社なんですけれども、
はい、
新型コロナウイルス感染症の抗体薬品を作って臨床試験を始めると発表したということで、
うんうんうん、
これはあの抗体をあの患者さんではなくて、
うん、
リスクの高い人に注射しようっていう研究、
うん、
で元をたどっていけばその治癒した人の血清を輸血すると予防効果があるっていうのがいろいろなその感染症で分かっていて、
うん、
で新型コロナウイルスについても中国なんかでは新型コロナウイルスを発症して治った人の血清を投与して治療しようっていう研究が行われて、それのまあ応用バージョンみたいなもので、ピュア純粋にした抗体を投与する抗体薬品ができつつあると、
うん、
いうことで、この抗体を探す研究っていうのも世界中で行われているんですけれども、おそらくはこのアメリカのイーライ・レリー社が先頭を走っているんではないかということですね、
うん、
これはその抗体を使った感染症の予防薬ということなので、
うん、
医療従事者とか、うん、それからまあお年寄りとか、
うん、
そういうかかったら困る人にこの薬を投与すると、
うん、
新型コロナウイルスの場合抗体が、ね、どれぐらいの期間有効かっていうのはまだ分かっていないんですけれども、うん、まあ、数週間から数ヶ月くらいは安全にやっていけると、
うん、
しかも抗体ってタンパク質なので製造がワクチンより、うん、まあ、簡単にできるっていうことで、
うんうん
うん、ワクチンよりも先にこの抗体薬品の方が市場に出るのではないかというふうに考えられていて、
うん、
その医療従事者とかそういう感染リスクの高い人を保護する非常に重要な手段になる可能性があるということで、
うん、
す、
なるほど、まあ、この辺も期待したいね。あのさ、今週一個聞こうかなと思ってたんだけどさ、
はい、
おびおさん、だからこの番組作るためにいろんなさ、そのなんていうの、この新型コロナウイルス感染症に関しての論文をいろいろ調べてくれてるじゃない、
はい、
日本からこれ出てる論文って結構あるの？
ああ含めてますよ。
あ本当。
結構出てます。
結構出てるの。
うん。だにあの日本の論文はね、うん、最近だと検査方法は何がいいかとかいうそういう割と実務的な論文が多くて、
ああなるほどね。
それはこの番組で紹介しても、うんうん、多分あまり情報としての価値がないし、一方で、うん、あの臨床に関する論文っていうのは、うん、その医療行為に近づくことになって、うん、お医者さん以外医療行為をしちゃいけないことになってるので、うん、まあ、あんまりそういう情報を流すのもあれかなと思って、
あー、なるほど、
出してない部分あるんですけど、日本の論文もたくさんありますよ。
どっちかというと臨床で役立つとかそういう系が多いってことなのね。
まあ、外国ももちろんそれは多いんですけれども、うんうんうん、その新型コロナウイルスとは何ぞやとかね、うん、治療方法のベストは何ぞやとか、ね、その根源に迫る論文っていうのはまだまだ少ないような気がしますね。
あ、そういうところが少ないのか、
うん、
なるほどね。
やっぱり日本はその当初感染者数、まあ、今もそうなんですけど、うんうん、感染者数が少ないので研究がやりにくいっていう部分はありますよね。
まあね、
アメリカとか中国とか感染者が多いと研究やりやすいんですよ、
うん、
こういう言い方すると悪いで、日本は発症する人が少ない、それから重篤化する人は特に少ない、
うん、
死ぬ人はもっと少ないってなると、うん、たった数人の研究をしないといけなくて、それはそのデータの信頼性の問題とか、うん、まあ、私たち N 数とか言いますけど、うんうん、そういう問題があってなかなかやりにくいんじゃないかと、これ想像ですけど、
まあまあまあ、まあそれは当然あるだろうなっていうのはね。だから
論文を書くにはやっぱり患者が爆発的に多い国の科学者が有利でしょうね。
それはね、まあそこはねどうしてもねって思うわ、うん、だからさっき言ってたイソジンなんかもやったのが40人ぐらいだっつうのよ、
うん、
これはやっぱ全然少ないわけよね、まだまだ。
まあ、40人でやるそれ自体はあの昔研究者をやってた帯落としたは否定しませんけど、
うん、
それは普通発表しないんですよね、
うんうんうん、普通ならね。
で40人でちょっとやってみてどんな感じかっていうのを調べて、うん、でちょっとずつスケールアップしてある程度量、うん、データが集まったところで発表っていうのが手順なので、
そのある程度ってどのくらいな感じなの。まあまあこれいろんなケースバイケースなんだろうけどね。
新型コロナウイルスの論文だとそうね、やっぱり最初の頃は100人規模のデータが結構多かったですけど、
うん、
最近はやっぱり1000人とか1万人とかのデータが集まるようになってきてますね。
やっぱそれぐらいで初めて信憑性が持ち始めるってことなのね。
そうなると日本人を対象にした研究っていうのは進まないのは仕方がないですね。
そうだよね、そうだよね、
と思うわ。それは仕方がない。それは日本の研究能力が劣ってるとかいうのではなくて、
うん、
まあサンプルが少ないのでサンプルの採取ができないので、
うん、
もうそういう運命にあると思わないと仕方がないです、ね、
そうだね、
幸いなことなんですけどね、それはね。
そうだね、だからそうだね、なるほどね、やっぱその辺でどうしてもしょうがない部分もあるんだね。
なのでそのアメリカの大学にいる日本の先生方が活躍されたらそれはそれで、まあ、世界のために役に立つことなのでいいんじゃないかというふうに思いますし、
うん、
まあ、これに関してはその中国がやっぱり言い出しっぺじゃないけどやり出しっぺなので、
うん、
中国も責任を持ってちゃんとデータを公表してね、
うん、
その公表されたデータをもとに、うん、統計的な研究をするとか、
うんうん、
そういったやり方は当然あるわけですので、うんうん、まあ、そういうふうなところで日本の力も生かしていけるんじゃないですかね、
うん、そうだね。
あとはまあ患者さんが必要ない研究、
うん、
その富岳でやってたようなその、
あ、はいはい、シミュレーションとかね、うん、
ああいうことは患者さんいなくてもできる研究なのでそういったところでしっかりやっていくとか、
うん、
まあ、それなりのやりようはあると思いますよ。
そうだよね、だから本当になんかあれだよね、新型コロナウイルスのそういう研究をするんならバンバン補助金というか研究費出しますよみたいな構造があればもっと加速できるんだろうけどね。
まあ、あの日本お金のある国ですけれどもやっぱり研究実際に行っている研究の幅も広いですから、
うんうん、
新型コロナウイルス感染症が流行ってるからと言って加速器のお金を新型コロナウイルスに回すのも
まあまあ
それもどうかと思うし、
そうだね、
だからやっぱりその科学の予算全体っていうのを 底上げしていかないとですよね。
そういうことだ。
他にもやっぱりお金いるんですよ、
うんうん、
スパコン作るのもいるし、
そうだよ、ね、
宇宙を観測するお金もいるし、あれやこれもいるし、うん、iPS 細胞にもお金はいるしっていう、
うんうんうん、
ね、
そうだね、その
バランスを取っていかないといけないですね。
だからやっぱりあれだね、その科学がもたらすやっぱ未来への可能性に投資する感じをもうちょい増やしてくれるとやりやすくなってくるのかな。
まあリタイアした科学者の先生方は政治家になっていただきたいですね。
いや、まあ、
で国会にどんどんどんどん出ていって、うん、そういうのの重要性をね、その、うん、選挙っていう形でやっぱり力をつけていかないといけないんじゃないですかね。
そういうことなんだろうね。それはやっぱ思うわ本当に、うん、まあまあでもね、まあ、あのでも日本でもまあまあ論文は出てるよっていうのはちょっとほっとした。なんか日本だけなのかな、はい、出てねえのとかちょっと悩んじゃったよ。
いやいや、日本もちゃんと書いてますよ論文。そう
か、はい、うん、分かりました。
ということで新型コロナウイルス関連について2020年8月7日時点の最新情報をお届けする番組でした、
はい、
また来週も聞いてくださいね。
さよなら。